言葉を聞きましょう。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。今日はマタイの福音書の10章を選ばさせていただきました。私がエデユハで、説教する際は通読箇所から1箇所選んでおります。今月はマタイ福音書の通読ですので、礼拝の説教もマタイの27章ですけれども10章を選びました。来週の礼拝の説教もまたマタイの福音書ですけれども、三条の説教5章から語る予定でございます。このマタイの福音書の10章を選んだ理由は、今この1週間伝道週間となっているということ、それでこの伝道の箇所ですね、そこを選びました。それとともにこの北通の伝道ということが祈られ、また今考えている時であるということも考えております。説教をするという言葉、ギリシャ語ではケルシソ、ケルグマというふうに言いますけれども、ケルシソが動詞で、ケルグマは名詞ですけれども、これは王様が勅令を出すと。そして、使いがいろんなところに巡って、そして、その勅令を布告するということ。そのようなイメージが当てはまる言葉です。ですから、布告、宣告、宣布。そのように訳すことができます。この言葉が7節今お読みしたところに使われています。行って天の御国が近づいたと、述べ伝えなさい。この述べ伝えるという言葉がケリストという言葉です。で、この伝道するという時に、すでに張り付いたイメージがいろいろとあります。ロボを伝道するとか、チラシを配るとか、いろんな知恵が歴史上でなされているわけですけれども、イエス様は実はその具体的な指南をされているということを、あまり実際的な先輩たちの知恵よりもよく研究しないかもしれません。しかしイエス様は伝道についてどのようにすべきか具体的に私たちに指南してくださっております。この10章がその御言葉でございます。マタイの福音書は、イエス様の教えの部分と、そしてイエス様のお働きの部分と、この二つの部分があります。それが交互にやってきている構成になっています。マタイの福音書で、一章から四章までは、イエス様誕生から、そして公の働きの始まりまで。そして三条の説教があります。教えですね。そして8章以降に癒しの奇跡があります。そして10章でまた教え、弟子たちの派遣についての教えがあります。というふうに、イエス様の活動、そして教えが交互に書かれています。で、三条の説教は、イエス様のもたらされた神の御国、これはある意味時代というふうにも言えますけれども、この全世界を覆う、神様の新しいご支配の時代、メシアによる恵みの支配の時代ですけれども、そこに住む者たちといいますか、神の国の市民の憲法ということができます。どのようにその神の国に属する者たちは神の国を理解するか、そしてどのようにその中にいて生きるべきかということを三条説教は語っています。それに対してこのマタイの10章のところは、神の国の働き人のチャーターといいますか、検証ということができると思います。ですから伝道という時にこの箇所は本当に頻繁に挙げられるべき、箇所です。しかし実際はこの箇所が本当に挙げられることは 少ないんじゃないかなというふうに感じております。あまり見ないのではないかなと、皆さんの経験の中でも。しかしこれこそはまさに三条の説教やイエス様の例え話の教えなどと並んで頻繁に聞かれるべき、引用されるべき御言葉であります。特に私たちのように宣教地である日本にいるとき、または新たな宣教を考えているとき、また教会における伝道を考えているときに、このマタイの福音書10章に触れなくては始まらないというふうに考えていただければなと思います。この御言葉で語られる結論は、神の御力によってキリストを述べ伝えるということです。神様の御力によってキリストを述べ伝えるということです。それが伝道でなくてはならない。その原則が伝道を最初から最後まで貫いていなければならないということです。旧約聖書で、伝道の働きといいますか、神のためのリーダーとして、また働き人として召された者たちの中で、有名な者たちは、初めは自信がなかったということが報告されています。モーセしかり、ギデオンしかり、エレミアしかり、それらすべて本当に神様によって大胆にされて力強く働いた人たちですけれども、しかし彼らは普通の人たちでした。彼らが神様の働きに召されるまで顕著な働きをしたということは報告されていません。しかし彼らは神様の働きに召されたときに大胆にそれをなす力が与えられました。ですから私たちも、それはモーセだからできた、エレミアだからできたということは言えないわけです。ここにいる一人として、私は御言葉を述べたようにふさわしくない、その賜物はないということが言えるものは一人もいないということを皆さんに覚えていただきたい。ここにいるすべての人が伝道に召されている。クリスチャンであれば、すべての人がキリストの証人であると。ですから、このマタイの10章の御言葉は、私たちすべての人にあって書かれている御言葉であります。実際に人の働きの6章にあるように、はじめにエルサレムから散らされて、伝道の働きをしたのは人たちでなく、長老たちでなく、普通のクリスチャンだったわけです。彼らは御言葉を述べ伝えて歩き渡ったと。その言葉はケルグマ、ケルシソ、説教するという言葉です。御言葉を宣布するという言葉です。ですから私たちはこの働きに召されていることをまず強調しておきたいと思います。その上で、ではどのような原則を私たちは知らなければならないかということを、この箇所から学んでまいりましょう。今日の箇所では4つの部分に分けることができます。まず1つ目の部分が5節から7節。ここでは私たちはキリストを述べ伝えるということを学びたいと思います。キリストを述べ伝える。一つ目のポイント、5節から7節はキリストを述べ伝えるということです。そして2つ目に、8節から10節のところで、神様に支えられて述べ伝えるということを見てまいりましょう。神様の力に支えられて その働きをするということを学びたいと思います。2つ目のポイント、8節から10節。神の力に支えられて述べ伝える。3つ目のポイントは11節から13節です。このポイントでは聖霊による信仰に基づいて述べ伝えるということです。3つ目のポイント、11節から13節。聖霊による信仰に基づいて述べ伝えるということ。3番目のポイント、11節から13節。聖霊による信仰に基づいて述べ伝える。そして4つ目は終末の裁きの警告とともにということです。週末の裁きの警告とともに述べ伝える。4つ目のポイント、14節15節。週末の裁きの警告とともに述べ伝えるということです。これらを通して私たちは神様の道からによってキリストを述べ伝えるというこの原則を、伝道における原則をイエス様が教えられたことを学びたいと思います。もう一度だけ、繰り返しますが、メインポイントは神様の道からによってキリストを述べ伝えるということ。二つ目のポイント、五節から七節、キリストを述べ伝えるということ。二つ目のポイント、八節から十節、神様の力に支えられて述べ伝えるということ。三番目のポイントは10節から13節、聖霊による信仰に基づいて述べ伝えるということ。4番目のポイントは14、15で終末の裁きの警告とともに述べ伝える。それではまず5節から7節のところを見てまいりましょう。イエスはこの12人を遣わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。イエス様がまずその伝道の対象について書いていらっしゃいます。異邦人やサマリア人、そっちの方には行くなとイエス様はおっしゃっています。かえってイスラエルの家の失われた羊たち、これはイスラエル人であるけれども、契約の民であるけれども、しかし契約に応答する兄から外れてしまった者たち、その者たちのところに行きなさいとイエス様はおっしゃいました。イエス様はもちろん異邦人やサマリア人を究極的に福音の恵みから排除されているのではないことは明らかですね。イエス様は最終的に天に昇られる前に国々を弟子としなさいと命じられました。またご生涯の中でも異邦人やサマリア人を助けられたことは聖書に書いてあります。そして彼らの信仰を認めたことも明らかです。それではこの箇所はもう過去のことで今は意味がないんでしょうか。そうとも言い切れない部分があると思います。異邦人の道に行ってはいけない、サマリア人の町に入ってはいけない、そうでなくイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。まずこの神様の契約ということが優先されるべきであるということです。最終的に全ての人に述べ伝えなければならない。しかしその前に神様のことを聞き、神様のことを知り、そして神様の契約を受けている者たちを私たちは見過ごしてはならない。 その原則であるとも言いますし、またそれとともに、この福音について近い者たち、それを喜んで受け入れる可能性のある者たち、その者たちのところに行って福音をまず語るということもまた一つのことです。このことはパウロの宣教においてパターンになりました。ギリシャのまたトルコの町々に回った時に、パウロはいつもシナゴグに始めに行きました。そしてそのシナゴグで人々の態度が、まあそれを積極的に応答するのであれ、消極的に応答するのであれ、はっきりした後にパウロは異国人、異邦人にその福音を語りました。ですから私たちもこの働きをするときに、神様の契約のうちにある者たち、福音に近しい者たち、その者たちに特別に注意を払う必要があるのではないかと思います。ではまあ、その伝道とは一体何なのか。まず対象のことについてイエス様は話されましたが、この伝道のそのものは一体何なのか。今や宣教といっていろんな意味がそこにこう押し込まれて入れられています。宣教はリベラルの教会では必ずしも伝道を伴わなくてもいいということまで言われています。それはおかしな、非常におかしなことですけれども、政治的な宣教の意味では全く持ってないですが、さまざま善行が宣教の一部であると見られています。確かにそのことは伴うべき事柄でありますけれども、7節のところに宣教とは何かということを私たちは見ることができます。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。先ほど申し上げたように、この述べ伝えるという言葉は王の直営などを布告する、宣布する、そのような意味です。この天の御国が近づいたということを述べ伝えるわけですけれども、この述べ伝える内容が非常に重要です。そしてかつ日本人には理解するには非常にハードルのある表現です。まず、まあ、この何重にもラップされたプレゼントをちょっとほどいていきたいと思いますけれども、天の御国とありますけれども、この天と言われるのはマルコの福音書やルカの福音書でいう神の国という言葉と同じです。マタイの福音書の6章で出てきますけれども、当時ユダヤ人たちは神様の言葉を避けるためにそれを天と言いました。ですからヘブル語でいきましたらエロヒムと言わずにシャマイムでしょうか。ですから天の御国と書いてありますが、これは神の御国のことです。そしてこの御国と書いてある言葉は、実は言うと王国と訳した方がその意味が、本当の意味が出ます。王様のいる国である、バシレイヤーですから、そしてバシレオ、バシレウーでしょうか。ちょっとで、それは王と関係をする言葉です。ですから王国、この天の御国、または神の国、神の王国ということはどのような意味か、皆さんもうすでにマタイの福音書で何回も聞いて知ってるよとおっしゃるかもしれませんが、イザヤ書の62章のところからやってくる言葉であります。失礼しました。52章です。52章です。イザヤ書の52章の7節のところですね。イザヤ52の7。良い知らせを伝える人の足は、山々の上にあってなんと美しいことか。平和を告げ知らせ。 幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられると、シオンに言う人の足を。まさにこれが今弟子がなろうとしている者たちなわけですね。良い知らせを伝える者、平和を告げ知らせる者、これをイエス様がしなさいとおっしゃっているわけです。で、その知らせの内容は何かというと、良い知らせとか幸いな知らせとか平和とか救いとか、いろんな形容はされていますけれども、内容はあなたの神は王であられる、また王になられる、またはこれは実際の動詞で、あなたの神は治められるというふうにも訳すことができます。これが新約聖書でいうところの良い知らせ、福音であり、そして天の御国の意味です。ですから天の御国と見たら、神様がお支配されるっていうことと少し距離があります。だからちょっと分かりにくい。でも神様がご支配される時代が来る、それが来たって述べ伝えるっていうことはちょっと不思議なことですね。というのは神様は何でもご支配されてますから、すべてをご支配されていますから。しかしこの神様のご支配される天の御国、これは罪人たちを滅ぼさずに受け入れることができる。罪人たちがやってきて、そこに招き入れられることができるところの神様の正義がなされる神様のご支配なわけです。で、この王とは、またイザヤ書で言われている神とは誰であるか、これはイエス様なわけですね。旧約聖書においてこの神の国はどのようにもたらされるかと言われると、やがてやってくるメシアによって、メシア王によってもたらされるということが明らかにされています。特に中間時代、この新約聖書と旧約聖書の間の時代に様々なユダヤ教の文書がありますが、このことが一貫して言われています。神の国が、神様のご支配がやってくる、そしてメシアがそれをもたらす。まあそれらの中間時代の文書は霊感された文書ではないですけれども、しかし神様のための間で神様のご支配の時代がやってくる、そしてそれは王メシアの到来によって実現されるということが信じられていたということです。イエス様が働かれていた時代も、地上で働かれていた時代もそうです。ですから人々は天の御国が近づいたと聞いたら、神様のご支配が近づいたと聞いたらピンと来たのです。みんなその当時はメシアが来たのかな、王様が来たのかなというふうになったわけですね。ですから伝道とは、この王がメシアが到来された知らせのことです。ですからイエス様が死んで天上にいて、もう今はいませんっていうことではなくてですね、でも救いが私たちにありますってことじゃなくて今あの来られた王は天にいらっしゃるけれども、生きて働かれています。これが福音です。そしてこれが天の御国の宣告であります。私たちの王メシアが来た、そして神様の正義と恵みのご支配が、平和の支配が、救いの支配がこの地上に実現しつつある。ですから王が今生きておられる、そして働かれているということ、まずこれが一つ目の大切な部分です。 それとともに、この王は、許しの権威を持つということ。このことも強調しなければならない。なぜ、この神、新たな神の支配は、罪人を複合することができるのか。その含むことができるのか。なぜならば、その王の支配の力の源は、十字架の贖いだからだということです。この王がそのように、人々の罪を許す権威を持っている。実際に、中部の人の癒しの時に、イエスはそのことをおっしゃってますね。人の子が人々の罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、と言ってその人を癒しました。そして、イエス様が許しの権威を持っていることを示しました。でもそのことは、その当時の人たち、その目の前にいた人たちにとっては混乱することだったのです。一体どういうことだったの？誰も許す権威なんて持ってないはずだ。彼らは十字架の贖いのことをまだ知らなかったんですね。まあ、それ以上のこともあるかもしれませんが、彼らにとっては。しかし、この王は、十字架の王でなくてはなりませんでした。十字架の贖いを成し遂げられる、また成し遂げられた。まあ、未来であっても過去であっても同じです、イエス様にとっては。もう十字架の贖いの王であるからこそ、罪人を招き入れる神様のご支配を実現することがおできになったのです。そして私たちはこのイエス・キリストを述べ伝えるのです。今生きて働かれているお方であるイエス・キリスト、そして許しの権威を持つ十字架の贖いの王であるイエス・キリスト、このお方を私たちは述べ伝えなければならないのです。伝道とはそういうことです。宣教とはそういうことです。ケリグマ、述べ伝えるということは、宣告、福音の宣告をするということは、そういうことです。王が来られた。今、生きて、私たちの間に働かれている。そしてこの王は、私たちの罪のために死んでくださって、私たちを、神様の完全なご支配のうちに、その中に入っても滅ぼされないようにしてくださったからである。神様のその親しい関係の王国に私たちを招き入れてくださるからである。そのことを私たちは述べ伝えるように言われています。いいでしょうか。伝道とは一体何か。それはキリストを述べ伝えることである。キリストはその今生きて働かれる王であるということと、そしてこの方が十字架で贖いを成し遂げてくださった許しの王であるということです。これを私たちは述べ伝えるんです。二つ目のポイントに参りましょう。八節から十節。では、どのようにこの方を述べ伝えていけばよいのでしょうか。八節から十節のところ。神様の力に支えられて、これをする、述べ伝えるということが、ここでは言われています。病人を癒し、死人を生き返らせ、チャラートに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。あ、これはもう、私は病人を癒すことはできないし、死人は生き返らせないことはできないし、あ、これは過去のことですね、と思ってしまってはいけません。これらのことは確かに奇跡です。では、その当時の人たちもこれはできたでしょうか？もちろんできないことです。ここに書いてあることは、病人を癒す。いや、そんなんできないと思うけど、後になればなるほどありえないことばっかりです。そうじゃないですか？死人を生き返らす。いや、そんなとんでもない。サラートに犯されたものを清める。これは当時にとっては不可能なことです。しかも見えない悪霊どもを追い出す。私たちももちろんできませんが、当時の人たちもできませんでした。 しかしそれは私たちの力じゃないということですね。私たちの技じゃないということなんです。そういう奇跡が起こるのが伝道です。しかし必ずしも病人が癒されたり死人が一回癒されたりするわけではありません。病人が癒されたのは私は何回か見たことありますけれども、死人を生き返らすのは見たことないですね、さすがに。悪霊ども追い出し、ちょっとこれはちょっと判断がつきにくいところですけれども、しかし私は悪人が本当に悔い改めて帰れるのを見たことがあります。全くもって自分は無神論者だと言って全ての聖書の言うことで逆らっていた人が次会った時には信仰者になっていたことを見たことがあります。このようにその人の心が完全に変えられてしまうということは、ここにリストされているどの事柄よりも偉大な奇跡です。伝道するということはそういうことです。神様は癒しなさい、生き返らせなさい、清めなさい、追い出しなさいって言って無理なことばっかり私たちに言うわけですよ。ちょうど大人がですね、ふざけた子供にですね、じゃあ三宮に行ってこれこれを買ってきなさいっていうようなものです。子供はできないと分かってるわけですけど、神様も私たちはこれできないと分かってるんです。でもしてみなさいっていうことです。すると私たちは様々な奇跡を見ます。ただそこでなされたその働きは私たちの栄光にはならないし、ましてや私たちのお金にもなってはならないわけです。あなた方はタダで受けたのですから、タダで与えなさいと言われている。ですから伝道や牧会はそれ自体がお金が生じるものであってはいけないのです。イエス様ははっきり言っているではないですか。あなた方はタダで受けたのですから、タダで与えなさい。だから伝道で食べていくっていうのは少し矛盾がありますね。その誘惑はいわゆるキリスト教国と言われている国々ではさらに大きなものになると思いますけれども、まあですから私はその育ってくるときにですね、牧師は聖なる乞食だと思いなさいと言われました。それはそういうことかなと思います。この教会の働き人たちが受けているものは、その伝道や牧会の働きの直接的な報酬ではなく、むしろ人々の善意によるものであると、そういうことではないかと思います。しかし9節になるとイエス様逆みたいなことを言います。胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。気づきましたか？逆じゃないですか。これ伝道の働き、牧会の働き、御霊が働かれる、その働きをにお仕えするということ、そこからあなたは収入旅行できませんよという声ですけれども、しかしそれと同時に神様はちゃんとあなたの必要は与えるからとおっしゃってるんです。金貨も銀貨もどうか持っていくなと、二枚目の下着や履物や杖とか持っていくなと、心配するなと。それは与えられる。働く者が食べるものを得るのは当然だから。 これは無謀であれということではないと思いますけれども、しかし信仰を持ってこの働きをせよということはそうだと思います。そこに神様の約束がある。ですから神様の道からによってこの伝道の働きがなされるんです。そしてそれが神様のお働きでありますので、神様に栄光が行き、神様に全てのことは捧げられるわけです。しかしそれと同時に神様は私たちのことを忘れられていらっしゃらない。私たちを支えてくださるとおっしゃってくださっている。では具体的に今までこの8節から10節のところではこの働くところの力ということを見ました。それは神様の力でした。では具体的にどのように私たちは伝道するでしょうか。それは11節以降で具体的なところが出てきました。3番目のポイント、11節から13節、聖霊による信仰に基づいて述べ伝えるということです。11節から、どの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。まず行くということがその働きの一部です。そしてこの行くということが今どのようなことを意味するのか多様化しているかもしれませんが、インターネットでということもありますし、または飛行機や車ということもありますので、少し状況が違う部分があると思いますけれども、とにかく人のところに何らかの形で行くわけです。そしてそこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。ふさわしい人というふうに言われています。このことがこの以降の12、13節のところでも繰り返されます。ふさわしい人、このふさわしい人と言われるとちょっと上から目線のように感じませんか。しかしこれは意味が込められているわけですね。この意味をよく考えるようにというふうに意味が込められているわけです。一体何がふさわしい人なのか、それは12節13節の仕様から見てもその語られる福音、キリストの福音に信仰を持って応える人たちです。福音を受け入れる人たちです。そして聖霊に与えられた福音に、聖霊によって与えられた信仰によって応答する人たちです。12節のところにその家にと書いてありますが、このそのということはなくてもいいかもしれない。というのはですね、拠点が決まってもですね、家に巡ることは変わらないからです。この初めの拠点となる家だけのことを言っているのではなくて、ここでは12節13節ではその町村の全ての家にこうしようということを言っているわけですね。でもこの初めの家もこのようにして始めるんだとは思いますけれども、11節13節、その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければあなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。11節のところ、平安を祈るっていうところにアステリスクがありまして、下を見ると平安を祈るは補足と書いてあります。その通りです。原文ではその家に入るときに挨拶をしなさいと書いてあるわけです。 しかしもちろん当時の挨拶はシャロームですね。シャローム、平安。しかし明らかに、この、ここでは挨拶だけではない。そこで、その人が、弟子が、イエス様の弟子がその人のところに来た、その理由を語るでしょう。もちろん挨拶をしてから語るでしょう。メシアが来たと。この方は、人の罪を許してくださる方である。十字架によって、私たちのために血を流された方である。そのように語る。その家がそれにふさわしければ、つまり、その家の人々が、そのイエス様の福音の教えに応答するならば、信仰によって応答するならば、あなた方の祈る平安がその家に来るようにしなさい。イエス様のもたらされた神の国についてさらに説明し、イエス様のご支配が詩篇72編などで約束されたように もたらす平和をその人のたちの心の内に、またその人たちの家族に、その人たちの毎日の生活に来るように教え導くということですね。彼らの信仰者としての歩みについて導きをする。ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。これどういう意味でしょう、ね、伝道してその家に平安が来るってのは分かりますね。人々が信じて神様の愛を知ることによって平安が来る。神様との和解が来る。人々との和解が来る。それは分かります。ではその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。どういう意味でしょう。ちょっと詩的な表現の仕方ですね。しかし結論は心配するなということです。その人々が、そのあなたが語るキリストの福音の平安を受け入れないとすれば、私たちの心は騒ぐでしょう。なぜ拒まれたかな。私のやり方が間違っていたかな。まあそういうふうに反省することも大切だと思いますけれども。しかし結論はですね、私たちの人生は全て神様によって支配されているわけです。福音伝道の働きは徹頭徹尾神様のお働きなわけです。ですからしばしば、この伝道の働きをしていると、本当に自分がうまくできてない。失敗したと思うようなことさえ神様も用いられます。説教でですね、一度、頭が真っ白になって、あーうーって言ったことがあるんですね。それを、あと、礼拝の後にですね、求道者の方が来られてですね、あそこで何回も繰り返しておっしゃったことがここに残りました。言われたことがあります。ですから私たちは何が一体、神様はその栄光にされるかどうかわからないのです。または私たちの思い通りにことが運んだとしても、それは私たちの力や知恵ではないわけです。これを肝に銘じておかなければならない。すべて、この福音の働かれるところ、信仰が起こるところ、それは死人を生き返らせたり、病人を癒したりするよりも大きな奇跡です。ですから決して私たちの力ではないということ。ですからもしその人が何らかの理由で拒むとすれば、くじけてはならない。思い悩みすぎてはならない。平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。恐れる必要はない。今はその時じゃなかったということです。この11節から13節まで、 精霊によって信仰がその福音を聞く人の中に与えられる。その神様の道から神様の働きの前提を持って私たちは御言葉を述べたいように言われている。単純ですね。会いに行くんです人に。そして語るんです。神の御国がもたらす平安について。それがどのような結果になるか私たちの預かり知るところではあるにないわけですね。しかし神様はそのような私たちの働きを用いてください。最後のポイントに参りましょう。4番目のポイント、14節と15節のところです。終末の裁きの警告と共に述べ伝えるということです。14節15節、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払うとしなさい。誠にあなた方に言います、裁きの日にはソドムとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。これは私たちが福音を語ったときに拒否をされたとき、拒まれたときのことを言っているわけですね。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方のことは耳を傾けないなら、足の塵を払い落としなさい。その家や町から出ていくときにイエス様のことを語ります。あ、ちょっと結構です、あ、宗教の会話結構です、言われます。まあ、ガコッときますね。きます。こっちは善意を持って言ってるのに、なんか、自分の利益を求めてやってる風に見られたりするのが、非常に、こう、悲しいですよね。そうすると私たちは、もうお前なんて滅んでしまえ、という風に治療を叩き落とすかもしれない。しかし、そのことが目的で、ここでは治療を叩き落とすようにとは言ってないんですね。むしろそれらの人たちへの愛を持って、彼らへの警告の印としてこれをするように言われていると思います。彼らは、なぜなら彼らは憐れまれるべき存在だからです。というのは、終わりの裁きの日に彼らを待ち受けているものは、ソドムやゴモラのあの火の雨よりも激しいものであるというふうに書いているからです。そしてこれは脅しでも何でもなくて事実なわけです。ですから私たちは全く怒る必要はない。むしろその人たちを慈しんで、それは確かに言いました、今日は帰りますけれども、ぜひ、また思い出してくださいと。そういうふうに言うでしょう。ですから私たちは、慈しみの心を持って、足の塵を払い落とすことをしなければならない。もし私たちが、せっかく言ってあげたのに、お前なんて知るかというふうに言ったらですね、あの人は多分言って、あの人の言ってることは、これからも気にしなくていいな、ということになります。私たちの目的はそうじゃないわけです。そうではなくて、あなた方は本当に滅びに向かっている、私はあなたを心配している、そのことが伝わることです。私たちの伝道は終末の力に訴える伝道でなくてはなりません。どうしても私たち の, よあの心は、肉の心はですね、これ生きている間に結果を見たいんですね。生きている間に悪が裁かれるのを見たいんです。どの映画もそうじゃないですか。正しいものが勝つ、悪はちゃんと報いを受ける。 かし私たちの伝道の働きはそうであってはいけない。終末の力に訴える。確かに そういう意味で、誠意は確かに来ますけど、最後に、ね、来ますけれども。しかし私たちの生きている間にそれが見えるとは限らないわけですね。イエス様が来られたら 見ることができますけれども、死なずに。クリスチャンじゃない人たちは、そのようなことは耐えられないと思うでしょう。宗教は生きている間しか意味がないと思うでしょう。死んだら終わり、その先はないと思うでしょう。そうすると終末の力に訴えるってことになりません。しかし私たちはこの福音を真剣に信じているので、終末の力に訴える、そのような伝道姿勢になるのです。私はこのイエス様のご支配の時代の一部でしかない。私が巻いたものをその一部であってもイエス様を用いて、そして人々を救ってください。そのように考えて私たちは御言葉を述べ伝える、伝道の働きを続けるべきであると思います。ですから私たちのイエス様から教えられる伝道はこの通りであります。キリスト王であり贖い主であるキリストを述べ伝えるという、そして神様の力によって伝道の働きをするということ、そして聖霊がそれを聞く人たちの心の中に働かれる、それを予期して期待してその人たちの信仰の応答を求めて述べ伝えている。そしてその人たちが受け入れなくてもその人たちに愛を持って警告をすること、これらが伝道の原則です。大原則です。しかし必ずしもこれが今の時代の特にアメリカ式な、まあ、いわゆるメガチャーシとかのですね、伝道に反映されていると見えない時がありますね。ビジネスになってしまっていたり、または慈善活動になっていたり、この世を世直しみたいな感じになっていたり、そうであってはいけないわけですね。神様の栄光のためのキリストの御国を述べ伝える、神様の道からと聖霊の働きによる伝道になってはならない。特にこの日本の地にあって偽物はすぐに馬脚を表します。悲しいことに、まあ、悲しいことでもないか、本当の伝道が求められている。ですからこの二つの伝道のことを考えるときも、また私たちの毎日の生活の中への証を考えるときも、このように神様の道からにより頼んで、王であり救い主であるキリストを述べ伝え働きを求めてまいりたいと思います。それではお願いいたします。天の父なる神様、今晩この寒い中ですけれども、神戸北の地においてあなたの前にひれ伏して礼拝ができましたことを感謝いたします。あなたの御言葉からイエス様の弟子たちである私たちのその使命の一部である福音伝道の働きについて学びました。イエス様を述べ伝えることである、そしてあなたがなされることであるということ。私たちはその栄光を奪ってはならないということ。そしてあなたが信仰を人々に与えられ、私たちの働きをそれによって用いられる。また、 それをこまごまたちへの愛の警告についてまいりました。どうか私たちの毎日の歩みの中で、私たちが地道にこのことを祈り求めていくことができますように、どうか私たちが御霊の働きを見るようになり、人々が救われるようになることを見ることができますように、どうか私たちがそれを見て本当にあなたを賛美し喜んで教会として共に働くことができますように、どうかお導きください。この12月の伝道があなたに祝福されて用いられますように、どうかそれぞれの今週の歩みをあなたが共にいて導いてください。イエス様を御名によってお祈りします。アメン。最後に22編の F 賛美して祝祷で終わりたいと思います。22編の F 伝道の詩編です。お立ちください。あ、答える方はお立ちください。
全地の果てまで皆思い起こし、主のもとに帰らん国々の民も、汝の
イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。
お座りください。以上で神戸北礼拝を終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。